あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。地方の公共交通ですね。これは非常にもう設備投資、維持ができていなくて大変なことになっているということなんですけれども、これ日経新聞の記事なんですが、まあいろいろ特集がありまして、昭和99年日本反転という、まあこういうシリーズの記事があるんですけれども、ここにですね、14日に出ていた記事なんですけれども、2000万人移動弱者にさせないというタイトルで、朽ちる公共交通再生の道というタイトルの記事が出ています。でね、これ見るとこう書いてあるんですよ。愛犬と散歩していた50代の男性が嘆いていた。踏切が信じられんということが信じられん。で、どういうことかというと、高松市、香川県の高松市ですね、この高松琴平電気鉄道で2023年踏切のトラブルが相次いだと。昨年4月11日には中心街に近い花園駅近くの踏切に自動車が入り、40代の男性運転士が急ブレーキをかけた。学生など約100人を乗せた2両編成は94メートル走り、踏切のほぼ真ん中で止まった。遮断機は降りず、警報も鳴らなかったと。で、原因は電気を供給する変圧器の部品の故障だと。メーカー推奨の10から15年をはるかに超え、40年以上使い続けていた。40年以上使い続けていた変圧器の部品が壊れたと。まあそこでもう踏切が降りなかったってことですね。警報器も鳴らなかったということで、やはり我々はこの踏切ってすごい信頼してるじゃないですか。一応踏切渡る前には、まあ、例えば僕も車運転するときに、踏切渡る前には一応一時停止をして左右を確認してってことはやりますけど、まあ、やりますけども、でもまあ踏切開いてんだから、まあ電車来ないわなと思って渡りますよね。で、もうその踏切が閉まってなくても電車が来るということが起きてるっていうことですよ。で、それはなんでかっていうと、もう、設備の更新がされていなくて、機器が壊れてると、機械が壊れてるんで、あ、この踏切ね、降りないことあるんだよ、っていう、状況に陥ってるっていうことなんですよね。で、このことでんですね、高松琴平電気鉄道、略してことでんっていうみたいですけれども、そのことでんは、もう30億円に満たない運輸収入では、高架化や地下化を進められなかったと。80両の車両はすべて中古で、14両は60年以上走る。そして、このことでんの社長は、点検、交換する余力がないと、国や地域の理解をもとに支援をお願いをしていると語る。で、まあ、2023年度に香川県は、前年の4倍以上となる 1.8 億円の補助金を計上し、国も 1.5 億円の支援を決めたということです。でも、もう、こういったメンテナンスができないということは、もうどっかで壊れても、まあ、だんだんこれ壊れてくると思うんですよ。で、なんとなくもうだましだまし使っていたけれども、今この記事にあるみたいに、この変圧器は10から15年、で、もう変えてくださいねっていうのがメーカーの推奨だったとしても、40年以上使い続けてるっていうことですから、まあ、まあ、なんとかこれ本当は変えなきゃいけないんだけれども、まあちょっと金もないから、まあなんとかこれ使っとこうっていうのが、多分もうこの変圧器だけじゃなくて、ありとあらゆる部品がそうなってると思うんですね。で、さすがにもう壊れ始めてくると。もう40年も50年も経ってれば、それは壊れてきますよね。 ね、そこの車両もうち14両は60年以上走ってるっていうことですから、さすがにもう無理なんじゃないのっていう時代を迎えてると思います。で、人口増を前提とした公共交通は地方からほころんでいると。中小民間鉄道や第三セクターなどの地域鉄道事業者95社の鉄道事業は2021年度に 96% が赤字で、運用する車両の 85% 以上が法定耐用年数を超えたということです。まあこうなってくると、あの水道とかもそうですけれど、水道管ももう更新しなきゃいけない、耐用年数を超えて更新しなきゃいけないっていうのが、まあ、かなり増えてきて、で、まあ、これからもうそれを更新しなければ10年20年先には、まあ、かなりの部分がこう耐用年数を超えてくると、まあ、つまりもう壊れても仕方ないですよと、水道管が破裂するとか水漏れが起きてももうこれやむを得ないですよねっていう状況を迎えるわけだけれども、この鉄道みたいなこの公共交通にも同じことが起きるということですね。で、今話出たようなこの踏切ね、当てになんないからね、もうあの自分で気をつけて渡らなきゃいけないよっていう、そういう踏切とかがいろんなところで出てきて、そしてでも鉄道自身もこの車両が壊れたりとか送電設備が壊れたりとかっていうことが日常的に起きてくる。で、今まではこの30年ぐらい、まあ、例えばこの失われた30年ってよく言われますけれども、この30年間はまだその前に新しくしたものがあるから、まあ、この30年40年ぐらいはなんとか持ってると。だけどもうそろそろこれ更新できなくなって、本当に法定耐用年数をはるかに超える30年40年50年と使ってる設備が本当に寿命を迎えてもうどうしようもならなくなるっていう時期がもう目の前まで来てるわけですね。で、この鉄道だけじゃなくて、さっき言ったような水道もそうだし、まあ、まさに我々の生活を支えているインフラ、本当に生活の基盤を支える社会基盤が今長い間投資をしなかった、メンテナンスをしてこなかった、その金をけじってきた、まあこのツケが一気にこれから回ってくるっていうことです。じゃあそのツケを払うのは誰ですか。今現役世代を生きている我々より下の世代、またあるいは子供たちですよ。これをツケ回しって言うんですよ。で、もっと上の世代が本当は、後の世代が鉄道乗れなくなったらかわいそうだなとか、水道使えなくなったら気の毒だなと、水道が後の世代にもちゃんと使えるように俺たちが責任持ってメンテナンスをしておこうと、お金はあるんだからお金をちゃんと出して、そして計画的に事業も割り振って、業者がちゃんとやれるようにこれ長い期間かけて計画的にメンテナンスをしていこうっていうことをやっておけば、そんなツケを我々とか我々より若い世代が払う必要ないんだけれども、それを上の世代が全然やらないで、まあ、金がないからね、まあしゃあないやんかと、まあ俺たちの代はなんとかなるけど後の代はまあ知らんがなということで放置してきたわけですよ。で、それ放置してきていよいよ壊れちゃうんだけど、まあその頃にはそれを放置していた上の世代はもう引退していて、まあそんなことをもうやれる立場にもないし、まあやる気もないですよね。で、それを放置されて、で、そういう状況で、いろんなものが壊れちゃってどうしようっていう状況になっている。まあこれを今の現役世代とかもっと若い人たちが、まあこれ、やっぱりこの鉄道直した方がいいよねとか、この水道やっぱり直しとかないかんよね。でも、ちょっと急にはできないからもうちょっと我慢してね、しばらく水道使えないけどもうちょっと5年10年後ぐらいまでには必ず戻すようにするからみたいな感じで、その間はみんな不便な生活を余儀なくされると、まあそういう環境が今日本全国でこれからまあ頻発してくると思います。で、前もやりましたけれども、もう建設業者とか、まあこういったメンテナンスする業者、またあるいは物を作る会社も壊滅しているので、これから一気にやろうとしても供給力が損なわれているから物は作れないし工事をする人もいないっていうことなんで、一気に回復しようとしても無理なんですね。なのでこれからはしっかり計画的にこれをやっていかなきゃいけないということになります。で、財源はって言ったら、今まだまあいろんなところで政治家もそうだし、それから有識者と言われる人たちも国に金がないってまだ思い込んでる人が多いから、 予算がつけられないよね、どうしようっていうことで立ちすくんでるっていう形になってますけれども、やはり国にはお金があるので、こういったインフラ、まあ特にこの地方の公共交通とか水道とかそういうものにはもう国が 100% 補助金出すからちゃんとやりなさいと、もうそれで利益が出るとかって、利益が出てもいいじゃないですか別に。利益が出てね、損する、利益が出て何かあなた困るんですかと、その文句を言う人にちょっと言った方がいいと思いますね。これでその鉄道会社とかに補助金を出して、それで利益が出ました、でそれに対して批判する人がいるけれども、あなたに迷惑かけてないでしょと、別にこれで鉄道会社がちゃんと設備投資ができて、あなた何か困ることでもあるんですかっていう話ですよ。もうね、そういうわけのわからない批判をするのはやめて、そして日本人が安心安全に暮らせるインフラ整備に国がいろんなところで補助金が出せて、そして地方の経済がそれに伴って潤っていくと、そういう環境を本当に今年再生させる必要があると思います。いやでも本当、鉄道の踏切が降りないとか、もともと踏切がないところであればまあこれは仕方ないけれども、この間まで動いていた踏切が動かなくなったみたいな情けないことが日本全国で起きないように、メンテナンスがしっかりできるような、なんかこういうこと言わなきゃいけないって本当に発展途上国みたいですよね。まあそういうことがないようなまともな先進国としての日本をこれからも残していくために頑張りましょう。次はこの話題、45都道府県で採用予定数割れということで、公務員不足急速に悪化しているというニュースです。毎日新聞で1月の15日に配信している記事なんですけれども、47都道府県が2023年度に実施した職員採用試験で、採用予定数を満たす合格者を全ての職種区分で確保できたのは大阪府と兵庫県にとどまり、45都道府県で採用予定数割れが生じていたことが毎日新聞のアンケートで判明した。特に土木や獣医などの技術専門職で目立ち、一部の自治体では工事発注の遅れなどの影響が出ているということなんですけど、もうこれはですね、もうずーっと続いてるんですね。で、都道府県はまだマシなんですよ。都道府県はまだそれなりに採用されてるんですけれども、市町村に行くともっと厳しくて、で特に今話に出ていたような技術専門職っていうのはもういない自治体が本当に多いです。で、この新聞でもですね、この記事でも採用が難しい職種区分について複数選択で尋ねたところ、土木、獣医、林業、建築、電気などが多かったということです。まあこういうですね、専門職とか専門知識が必要な職種が採用できないと、結局この公の自治体がいろんなものを発注するときに困ってしまうわけですよ。この、まあ、いろんな設計とか、あるいはこの単価とか、そういうものが適切なのかどうかっていう判断ができなくなるわけですね。で、それを全部丸投げしなきゃいけない。そうすると民間の言いなりになってしまうということになります。で、もう今土木とかそういった専門職って本当に人気がないので、大学も採用数が少なくなっていたりします。まあ、そうするとますますこう採用を就職してもらいたいという、そっちの採用の方では大変困ってしまうわけですね。で、今や公務員っていうのは本当に今人気がない、まあ安定してるという意味では人気がありますけれども、技術がある、手に職がある。で、これからこのような技術職というのは本当に引っ張りだこになりますから、民間に行った方が給料が高いし感謝されるということになります。なので公務員にはもうなりたがらないっていうことになりますね。なので安定してるというだけで公務員になりたいという人は、別に技術職じゃなくても事務職でも入ってしまうわけですよ。でもこの技術職というのはやっぱり資格がいったりするわけで、で、そういう人たちはもっと給料の高いところでもっと大事にしてくれるところに行ってしまうということなので、まあ、公務員バッシングが続けられている日本で、その専門職を持って専門の知識を持っていて高い給料が取れるという見込みがある人は公務員は敬遠してしまうということになります。で、そうすると もうそのしわ寄せは誰が引き受けなきゃいけないかというと、結局そこの地域に住んでいる住民の人たちがそのしわ寄せを受けなきゃいけないわけですよね。まあ、結局それで満足な発注がされないとか、それでやるべき仕事がやられないとか、でそれで、その工事の内容をきちんと見抜くことができなくって、やるべき工事がきちんとやられなかったとかですね、まあ、そんな形でいろいろ不利益を被るということになります。そして先ほども言いましたけれども、都道府県はまだこの技術職の職員さんはいるけれども、市町村になるとそういう技術職がいないというところが非常に多いですから、そういう市町村は発注することすらできない。で、そうすると、発注が自分のところでできないので、自分のところの都道府県にお願いをして、代わりにいろいろやってくださいということをお願いするわけですね。そうすると、その都道府県のその専門職の職員は、もう自分のところの市町村からいろんな依頼が来るから、ものすごい大変、ものすごく忙しくなるわけですよ。だからますますそっちの人の採用も増やさなきゃいけないんだけれども、今言ったみたいな形でなかなか採用すると言っても人が来てくれないということになってますから、本当にこれももうギリギリで綱渡り状態になってるわけですね。まあ、これも長い間の公務員バッシングと、公務員が多すぎる、公務員の賃金が高すぎると言って公務員の数を減らし、公務員の給料を減らし、そして何かと言ったら公務員をバッシングしていったという、いろんなもののツケがこういうところに回ってきております。で、公務員の数が足りなければ、まあ、当然今、発生しているような災害の時にすぐに対応できる役所の人がいないということになりますから、災害が起きた時にも、その地域の住民は自分で何とかしなきゃいけない。自己責任ということがついて回ってくるので、公務員の数が減るということは当然災害時、非常時にも対応できないということになりますから、非常時にも自分で、自己責任で住民の人はいろいろ対応しなきゃいけないという、まあそういう覚悟も求められるわけですね。で、そういう時に、ということが起きた時に自治体に文句を言っても仕方がないわけです。ずっと公務員の数が多すぎるとか、公務員の給料が高すぎると言って公務員の数を削減し、みんながなりたがらない職種にしてしまったわけですから、非常時にそれをそういう時だけ頼ろうというのは、これは虫がいい話で、非常時が発生したとしてもそういうところには頼らないで自己責任でやりましょうねということになっていかなきゃいけないわけです。でもこれはかなり厳しい難しい話なので、やはり公務員の数をちゃんときちんと一定の数は確保し、そして平常時はちょっと余裕がある人員を確保しておかなきゃいけないし、技術職の人もちゃんとそれぞれの自治体で確保して、何かあった時にはちゃんと対応できるような、そういう体制を作らなきゃいけない。そして公務員の人たちにちゃんと感謝するような、まあそういう社会環境も作っていかなきゃいけないと思います。もう本当にこの30年、もうそれ以上かもしれないけれども、長い期間かけて公務員をバッシングしてきた。もうこういうこともやめてですね。みんながやはり世のため、人のために仕事をしているわけですから、まあそういうお互いに思いやるような、そういう環境、そういう社会をね、改めて構築していく必要があると思いますし、公務員の数は増やす、公務員の給料は上げるということをやっていく。まあこれによって地方経済は再生していくと思いますので、今までの流れを転換するということをね、この公務員についてもやっていただきたいと思います。
そして次は、
2025年度プライマリーバランス黒字化目標どうなるかということなんですけれども、内閣府が今月中に経済財政諮問会議で試算を公表するということですけれども、今日17日の日経新聞に2025年度の国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスが赤字にとどまることが17日に分かったというニュースが出ております。これは定額減税を含む経済対策が政府の国債残高を積み上げ、2025年度の利払い費を増やすなどして財政を圧迫すると、 インフレによる税収増効果は打ち消され、政府が目標とする2025年度黒字化、プライマリーバランス黒字化の実現は難しい状況が続くということですけれども、まあ、定額減税とかがなければもしかしたら黒字化は達成されたのかもしれないという状況なんですね。で、まあ、この記事によると、まあ、1兆円程度の赤字になるんじゃないかなっていうことなんですけれども、まあ、プライマリーバランスが黒字化になるということは、国民がその分赤字になるということなので、国民からしたら全然嬉しくない。なんでこんなことしてくれんねやと怒らなきゃいけないことなんですけれども、まあ、まだまだこのプライマリーバランス、政府の財政赤字というのが国民の赤字であると思っている人の方が圧倒的に多く、そしてまた日経新聞もこの政府の赤字というのは国民の赤字だと、国民の借金であるというふうに記事を書いていますから、まあ、この日経新聞を信じている真面目な読者は、プライマリーバランス黒字化がまた遠のいてしまったなと残念がっているんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、このプライマリーバランス黒字化目標というその目標自体が誤りであって、この目標を撤回しなきゃいけない、まあ、これも一つの大きな政治のテーマですけれども、まあ、このことについてほとんど触れられることがなくなってしまいました。そして、消費税の減税についても自民党公明党はもちろんのこと、野党第一党である立憲民主党も消費税減税は言わないということになりましたので、大きな政党は消費税減税とか、あるいは財政赤字の拡大といった本当に国民を救済することについては全く正反対の方向を向いているということになってますね。まあ、この状況を打開するにはじゃあどうしたらいいのかということですけれども、まあ、他の野党が、まあ、きちんとこのプライマリーバランス黒字化目標を撤廃、あるいはせめて消費税減税廃止というところでまとまっていけばいいんですけれども、まあ、他に消費税減税言ってるような政党といえば、例えば日本維新の会が言ってますけれども、日本維新の会はその分どっかの歳出を削りますということを言ってるので、結局緊縮財政の流れのまんまで財務省のシナリオに載ってるということができますし、まあ、国民民主党はちょっと今どっちに行くんだかわからないという感じになってます。まあ、れいわ新選組だけは、この消費税減税、消費税廃止ということをしっかり言ってますけれども、まあ、ここだけじゃあまりにも心もとないですよね。で、あと言ってるのは、まあ、共産党も 5% 減税ぐらいは言っていますけれども、どうも本気で言ってるかどうかがわからない。まあ、そんな状況になっております。で、他の政党はちょっとどう言ってるのか私はよくわからないんですけれども、まあ、いずれにしろこの貨幣感というものをしっかり正していかないと、やはり正しい政策というものは立案できないと思います。そして国民の間でもこの貨幣感、お金がどうやって生まれてきてどうやって消えていくのかということについて、やっぱりね、改めて知ってもらわなきゃいけないなというふうに思いますね。まあ、私も何度もこのお金がどうやって生まれてきてどうやって消えていくかと、そしてなんで今財政赤字の拡大が必要なのかということは動画で説明をしていますけれども、また折に触れてこれをやっていく必要があると思いますし、このプライマリーバランス黒字化目標が2025年度も達成できないというのは、まあ、朗報といえば朗報ではあるんですけれども、まあでも黒字化を目標にしながら残念ながらちょっと届かなかっただけということなんで、まあ喜んでいい状況ではないわけですね。まあこれをなんてバカな目標を立てているんだろうというように、こう嘲笑できるような、そういう環境を我々は作っていかなきゃいけないと思いますので、ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願い申し上げます。
次はこの話題。
いや、岸田総理が岸田派を解散することを検討すると、まあ、そんなことを発表したみたい で、安倍派の方でも解散を検討していると、まあ、そんなニュースが入ってきました。まあ、この、自民党の派閥の裏金問題については、まあ、安倍派だけではなくて二階派、そして岸田派も会計の担当者が どうも立憲されるということになってきたようで、大きな派閥のうち3つも、この政治資金規正法違反で、何かしら立憲されるということになったというのは、まあ、これは本当に恥ずべきことですよね。なので、この派閥のあり方について、検討しなきゃいけないというのは当たり前ですけれども、まあでも岸田さん、まあ、ある意味運がいいというか、まあ、ここで解散といえばとりあえず支持率は上がるので、まあ結構うまいことやってるなという感じがします。で、まあ何度も言ってますけれども、今自民党がこれだけ支持が落ちていても他に行き場所がないので、政権の受け皿になるような党がないので、まあみんな仕方なく自民党だよねと、そんな空気感がありますよね。まあそんな中で一応自浄作用を発揮したっていう構図が作れれば、まあ岸田再選というのもあり得るわけですよ。まあなので、ここでいち早く岸田派宏池会、歴史ある宏池会を解散するっていうことを言うというのは、まあそれは、それなりに岸田さんとしては、まあなかなか勇気のある決断だよなっていう気がします。で、派閥の何が悪いかって言ったら、やっぱり派閥で資金集めパーティーをやって、そこでお金を、潤沢なお金を手に入れて、で、お金の力と、それから人事ですよね。自民党の議員の政府の役職とか、あるいは国会の役職とか、あるいは党の役職とか、まあこれを派閥の力で決めていくということがあるんで、人事と金ですね。まあこれが派閥の力の源泉であったわけです。なので、政策を勉強する集団っていうのは、これ当然あるべきなんですよ。当然、政党ですから、いろんな政策を勉強して、党の中でもいろんな考え方があるので、こういう考え方でまとまっていこうよっていうグループができるのは、これはまあ当然ですよね。で、それは健全な、グループ化というか、健全な政策の研究集団ということになってくると思いますけれども、まあ今の派閥の問題は、もうお金が、やっぱり議員活動やるのにお金がいるからお金が欲しいとか、あるいは、何か役職が欲しいとか、選挙で勝つためになんか肩書きがあった方が有利だから役職が欲しいとか、まあそういう動機で集まっているのであれば、それは不純な動機なので、それはやめた方がいいということですよね。で、まあ何度も言ってますけれども、もともと派閥っていうのは、そのトップの人、この派閥の領袖の人を、この人を総理にしたいということで集まってきているというのが、もともとの派閥の成り立ちですから、これは健全なわけですよ。この人を総理にするためにみんなで頑張ろうぜと、そういう集団ができるのは、これは極めて普通のこと、当然のことなので、そういう集団としての派閥がある分には、別にこれは問題ないっていうか、まあそれはあるべきだと思うんですね。なので、ここで、派閥が、もう、ここまで来たら派閥解散というのが主流になってくるでしょうから、まあ、派閥はもう解散した方がいいんじゃないかと思います。で、そんな中で、まあ、元々の派閥の源流である、この人を総理にしたいんだっていう集団ができてくるとしたら、まあ、それは、ただの集まりという形にして、政治資金規正法上の政治団体登録をしないと。政治団体登録をすると資金集めパーティーができるから、そうするとまたややこしくなってくるので、資金集めパーティーはしないと。もう資金はもう集めない。もう資金は議員がそれぞれ自力で、なんとかすると。まあそういう形にしていって、派閥はお金を集めるところじゃないんだと。まあそういうことにしていくと、かなりこれは浄化できるんじゃないのかなというふうに思います。まあ、とりあえず今の派閥というのはあまりにも国民から見てもこう印象が悪くなりすぎてますから、まあここまで来たらもう派閥は解消して、そして何らかの形の勉強会ですよね、真面目な勉強会、私が議員の時にやっていた日本の未来を考える勉強会のような、まあそういう真面目な勉強会をしっかりと作っていって、で、その中からこの人を総理にしたいという集団を作っていくという、まあ本来の、この政党の中の、まああるべき権力争いといいますかね。まあそういう形に変貌していくのが、まあ一番好ましいんじゃないかなと思います。まあそこまでやれるかどうかというのが、 自民党に試されていると思いますし、まあ、野党がこれだけだらしないので、ちゃんとやればまた自民党の政権が続くという状況になると思います、まあ、これが日本にとっていいのか悪いのかというのは非常に悩ましいところでありますけれども、まあ、ここで、まあ、やっぱり野党もね、やっぱり存在感を出していかなきゃいけないで、野党が存在感を出していくためにはやっぱり自民党の弱点である経済政策をしっかりと立案して国民の皆さんに提示しなきゃいけない。その時に緊縮財政と新自由主義やってたらもう絶対ダメですから、超積極財政とそれから新自由主義じゃなくて国民を豊かにするための規制のあり方はどうかということをしっかりと考える、そういう野党をぜひね作っていっていただきたいと思います。まあ、こういうことを勉強するのは、まあ、別に野党だけじゃなくて自民党の中でそういうことをやっていってもいいわけですし、まあ、派閥という枠を取り払って、自由なこう政策の議論ができるようなそういう環境を取り戻してもらいたいと思います。
次はこの話題。
自民党の派閥解消問題、これなかなか激動しております。で、明日は、自民党の中の政治刷新本部で、ある程度の取りまとめの方向性を議論するということなので、まあ、どのような展開になるかはまたこれを見てからお話ししたいと思いますけれども、まあ、今あんまりこう軽々しく言うべきではないなと思っておりまして、もう少し情報を集めてからいろんなお話をしていきたいというふうに思っております。で、今日はですね、やはり2024年問題、これがかなり深刻になってきて影響が出てるなということをお話ししたいと思いますけれども、長野市の超電バスっていうんですかね、長野市のこのバスが21日の日曜日から路線バスの運行を休止しましたと、ということで、もう深刻なバスの運転手不足ということで、日曜日は路線バスを運行しないということになったっていうことなんですね。いや、とんでもない不便さということになると思います。で、今路線バスの減便や廃止が全国で相次いでいます。で、大阪では金剛バスの運行が先月廃止になりましたと。で、全国で主要な路線バスを運行する127社のうち、実に8割が去年、減便や廃止にしたほか、今年以降に路線縮小の検討をしています。そして、東京都内を走る路線バス、運転手不足から平日を休日ダイヤに変更し、減便しています。深刻な運転手不足対策として、新たに導入しているのがハイブリッド乗務です。ハイブリッド乗務というのは何かというと、スクールバスと路線バス2つを交互に乗っていく業務だ。で、ハイブリッド業務では路線バスとスクールバス、異なる2つの業務を交互に行うことで、片方だけの時と比べて運転手の働き方が大きく変わります。で、あるこう自動車交通の係長ですね、新しい人が集まってくるような働き方改革として何かやることができないかと、当社でスクールバスとコミュニティバスを結構な規模でやっているので、両方を掛け合わせることでハイブリッド、休みが多く給料も確保できる業務をしていこうと進めているということですね。で、コミュニティバス、路線バスは忙しくて休みがちょっと少ないと。逆にスクールバスは休みはそこそこあるけれども、どうしても給料がついてこない。なので給料もある程度確保して、年間の休日も120日以上作るということで、こういうことをやってるっていうことですけれども、まあ、これもやはり働き方改革でこれ以上働いちゃダメだと、これ以上車に乗っちゃダメだと、そういう規制が入ってくるので、運転手不足はより加速するわけですね。今年の4月からで本格的に始まりますけれども。なのでもう前もってこの路線バスの休止とか、運休とか、まあこれはやっておかないと、4月からじゃなくて今のうちからそういうことをやっていかないと、もう間に合わないということで、前倒しでそういうシフト変更を行っているということですね。なのでこれが今年の4月から働き方改革が本格的に運用されることによって、ますます運転手不足っていうのは表に出てくる形になります。で、もう法律でこれ以上働いちゃダメって決められちゃうもんですから、 今まではなんとかそれをだましだましやっていたものが、もう絶対ダメということになっちゃうんですね。で、バスの場合はこのように運休という形で利用者に不便をかけるという形で、実現されていく。で、そうすると当然運賃が入ってこないので、バスの会社もそれでバス離れが進んでいきますから、おそらく経営的にも長い目で見ても悪いことしか起きてこないと。バス離れで一遍もうバスを当てにしない生活を当たり前にしてしまうと、もうバスには戻ってこないので、まあ例えばもう日曜日はバスがないから、じゃあもう今度から自転車で行こうとか、バイクで行こうとか、そのように代わりの交通手段で行くようになってしまうと、もう戻ってこないんですね。まあこれはおそらく取り返しがつかないだろうと思います。で、まあこのようにバスの方は運休という形で利用者にその不便を背負わせているということになりますが、じゃあ今度はトラックなんかの運送業はどうかというと、貨物の運送の方は荷主あるいは発注主ですよね。まあそういったところに影響が出てくる。どういう形で影響が出てくるかというと、荷物が届くのが遅くなると、あるいは運賃が上がるとか、まあそういう形で悪影響が出てくるわけです。まあこの働き方改革っていうのは本当に意味のない改革であったと思います。もちろん働きすぎっていうのはダメ。それは是正しなきゃいけないですけれども、元気で働ける人たちにも働くなとやってるわけですから、当然賃金も下がるわけですね。賃金が下がるということは、それだけ経済にも悪影響が出てくる。で、ましてや今日本は生産年齢人口が少なくなっていて、人手不足の状況になっているわけですから、人手不足がさらに加速すると。で、そうすると、さらに人件費が上がっていって、給料が上がっていくことは働く人にとってはいいことかもしれないけれども、中小企業の経営者にとっては今それだけ賃金を払えるだけの体力がないところが結構多いので、そういうところは潰れていきますよということになります。本当にね、そこにまたコロナのゼロゼロ融資の返済とか、コロナ禍で溜まってしまった社会保険料とか消費税の納付の心配とか、そういうことをやっていかなきゃいけないので、コロナでダメージをまだ受けている企業にとっては、本当に大変な年になりますね。まあこの2024年問題、これ本当にこれから明らかに、いろんな問題点が明らかになってくると思うので、これが日本経済の足を引っ張り、そして政権がですね、このこと全然気にしてないし、で、与党も野党も政治家がほとんどこれ、あんまり話題にしていませんけれども、この2024年問題、本当に大変な状況になりますので、ぜひ皆さんには、これから表に出てくるいろんな問題、注目しておいていただきたいと思います。
今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。